実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんです。よろしくお願いします。
中山です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there everyone, I'm Jeffrey Swigum. How are you doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Okay, today's is Hong Kong's rise of the claw machines reflects property fall. Young entrepreneurs use arcade games to grab low-rent opportunities.
日経アジアオリジナルの記事です。中国の経済不振を背景に香港の不動産価格が下がり、そこに目をつけた若手起業家がコストのかからないゲームセンターを出店する動きが目立っていることを解説した記事です。さあ中山さん、香港といえば狭いスペースにビジネスや飲食店が密集している国際都市として知られていますが、そこでゲームセンターの出店が増えているというのは興味深いですね。
はい、私も先月香港に出張したのですが、目抜き通りにもゲームセンターが出展されているのを見て少し驚きました。記事にあるクローマシーン、
クローマシーン
というのが日本でいうクレーンゲーム、あるいは UFO キャッチャーですね。クローというのは爪という意味ですので、爪を動かして景品を取るということでクローマシーンと言われています。 Rise of ですので、そのクレーンゲームが台頭しているというニュースで、その背景には不動産価格の下落があるリフレクトされているという内容の記事です。サブ見出しにもありますが、主にこのゲームセンターの出店を牽引しているのは若い起業家
Young Entrepreneurs
で、割安な不動産価格という好機をつかもうとしている現象として注目を集めています。
はい、UFO キャッチャーはハマるとね、取れないとたくさんお金を使ってしまうことがあるんですけれども、今いろんな商品がまたねありますよね。
はい、記事ではこう書いてあります。
For $5 Hong Kong per try, players can attempt to grab Disney dolls and other prizes inside the machine's cabinets. Some machine owners offer fancier rewards like Nintendo Switches.
つまり5 Hong Kong dollar、 だいたい日本円で100円ちょっとですね。それでディズニーの商品や時にはもっと豪華な商品、例えば任天堂のスイッチが取れたりするとあります。日本ではゲームセンターは風俗営業法で規制されていますので、本来景品は禁止なのですが、クレーンゲームの景品は社交心を煽らない範囲で例外的に認められ、その例外的な措置として上限が1000円と決まっているんですね。これは数年前に少し引き上げられたことが大きなニュースになっていましたけれども、高価な商品、例えば香港のようにスイッチなどがある場合は、ゲームセンターとは違う場所ということになると思います。香港でも
Some owners straddle the line of full-fledged gambling.
ギャンブルとほぼ同じような形式で行われていると指摘していて、法的にはグレー、a legal gray area な部分であると指摘しています。
若い人たちはゲームセンターが増えるのは楽しいかもしれませんけれども、背景にある不動産価格の低迷というのは経済の先行きにとってはいいことではないですね。
はい、香港というのは不動産価格の高さが有名で、世界中からのお金が集まって、特に中国本土と世界経済をつなぐ窓という役割を果たしてきました。しかし中国経済の先行き、
China's darkening economic outlook
が不透明になりつつある中で、高級ブティックなどが入ってきた物件が安く借りられるようになったということです。ただ若い人がゲームセンタービジネスを足がかりに新しい起業家、記事の中ではゲームセンターを開業する起業家を
Clawtrepreneurs
と言っていますが、さらに活躍することになれば経済にとっては一定の活性化材料になる可能性はあると思います。
ありがとうございました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
In Japan, higher prices for foreign visitors come with caveats.
インバウンドの二重価格、アブハチ取らず防ぐマネジメント。7月6日の日経電子版、石鍋編集委員による記事です。7月17日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline. In Japan, higher prices for foreign visitors come with caveats. Two-tier system could signal national decline while creating tourism backlash. Himeji Castle, a UNESCO World Heritage Site that boasts a striking pale white tower built more than 400 years ago, is a popular destination among foreign visitors.
ではここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Boast.
何々を誇る、誇りとなるような、何々を有する。
Boast.
例文をお願いします。
The new hotel boasts a panoramic view of the ocean.
新しいホテルからは海のパノラマビューが楽しめます。
The new hotel boasts a panoramic view of the ocean.
続いてのキーワードです。
Striking.
印象的な。
Striking. Popular destination.
人気の観光地。
Popular destination.
続いて第2パラグラフです。
With the number of tourists steadily rising, the mayor of Himeji, just west of Kobe, said the city is considering setting a higher price for foreign visitors to fund the required maintenance for the centuries-old structure.
第2パラグラフのキーワードです。
Consider.
何々を検討する。
Consider.
続いて第3パラグラフです。
The idea of separate pricing for foreign visitors is gaining traction among Japanese businesses and localities grappling with over-tourism. The aim is to cash in on inbound demand amid a weak yen while maintaining the same service for local customers.
では第3パラグラフのキーワードです。
Gain traction.
勢いを増す。
Gain traction. Grapple with.
何々に取り組む、対処する。
Grapple with. Over tourism.
Over tourism. 観光公害。
Over tourism. Cash in on.
何々から利益を得る。
Cash in on.
続いて第4パラグラフです。
But such two-tier pricing sends a clear message to both Japanese and foreign consumers. Japan is a country that relies on deep-pocketed foreign tourists.Implementing it requires meticulous planning and determination.
第4パラグラフのキーワードです。
Two-tier pricing.
二重価格。
Two-tier pricing. Rely on.
何々に頼る。
Rely on. Deep-pocketed.
裕福な。
Deep-pocketed.
Deep-pocketed は形容詞ですけれども、動詞の使い方ありますか？
Yes, we can say...Dig deep into one's pockets, or in short, dig deep.
直訳すると、ポケットの中に深く掘っていくっていうことですね。
To find the money to pay for something.
お金を探すためにね。 では、その Dig Deep の例文をお願いします。
Anyone hoping to join that golf club must dig very deep to become a member.
そのゴルフクラブに入会したい人は、かなりの入会金を払わなければなりません。
Anyone hoping to join that golf club must dig very deep to become a member.
続いてのキーワードです。
Meticulous.
綿密な、注意深い。
Meticulous.
続いて第5パラグラフです。
Discussions over charging higher fees to foreign visitors started last fall with a price hike for the Japan Rail Pass, an unlimited ride ticket offered exclusively for foreign tourists.
第5パラグラフのキーワードです。
Price hike.
値上げ。
Price hike. Unlimited ride.
乗り放題。
Unlimited ride.
続いて第6パラグラフです。
The original idea behind the Japan Rail Pass was to welcome foreign travelers who came all the way to Japan with generous offers. The price hike signaled the end to such thinking.
第6パラグラフのキーワードです。
All the way.
はるばる、わざわざ遠くまで。
All the way. Generous.
気前の良い、応用な。
Generous.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。外国人観光客に対して、日本人よりも高い価格を設定する二重価格は賛否両論ありますが、中山さんはどうお考えですか？
はい、導入の議論が出ていることには理解できます。円安が進んで、外国人観光客が退去して日本にやってきていますので、オーバーツーリズムの問題はかねて指摘されていました。日本に来ている外国人の話を聞くと、円安の影響もあって、日本はどうしてこんなに安く美味しいものが食べられるんだ、などと驚いていますので、少しくらい価格を上げても大丈夫だろうという思いはあると思います。さらに日本では長くデフレが続いて、多くの企業では賃金がほとんど上がっていませんから、じわじわと国内の物価が円安などで上がっている中で、外国人観光客だけが円安の恩恵を受けていることに不満が出ても仕方がないのかなという気がします。ただ、この記事を書いて石鍋編集員は、二重価格の設定は慎重な検討が必要だと言っています。二重価格は、記事中では、
Separate pricing, two-tier pricing. Pay higher prices for the same thing solely for being foreigners.
などいろいろな表現で出てきます。どのような説明をするにしても、究極的には外国人を差別していると受け取られかねないリスクがつきまといます。今は SNS などですぐに情報が伝わりますので、お店の意図とは異なる受け止めが広がって炎上するリスクは否定できません。
外国人との二重価格としては、JR の割引パスが記事では取り上げられていますが、これは逆の意味で、日本人が高い料金を支払っているということになりますね。
そうなんです。これはジャパンレールパスという商品で、日本にやってくる外国人は誰でも知っている有名な制度なんですけれども、日本に住んでいる方は馴染みがないかもしれません。新幹線も含めて JR が乗り放題になるパスで、昨年7割近く価格が引き上げられたことが話題になりました。そもそも日本の公共交通機関は外国に比べても今の円安になる前から割安感がありましたので、こちらは価格の引き上げでようやく通常のレベルになったという印象があります。それでも去年は駆け込みで値上がり前にパス目当てで日本に来た外国人がたくさんいたそうです。実はかつて10年ぐらい前までは海外に住んでいる日本人も使えて、海外在住の日本人にも相当魅力のあるパスだったのですが、その抜け道はなくなって、今は外国人だけが対象になっています。
やはり外国人と日本人のそれぞれが納得いく解決というのは難しそうですね。
はい、そもそも日本の経済状況が相対的に見ても大きく変わってきたことが背景にあるのだと思います。 Lost decades とも言われますが、過去30年間で日本はデフレが続き、物価も賃金も大きく上がらずにきました。その間、日本以外、欧米だけではなく、アジアの国々もインフレが進んで、物価や賃金が上がっています。加えて日本の通貨の価値がこの数年でどんどん下がったことも重なって、外国から見ると日本は安い国という位置づけになってしまいました。記事でも触れられていますが、二重価格は、
A system mainly found in developing countries.
とありますように、主に途上国で導入されている制度です。 日本の経済力が衰え、途上国と同様に外国人の観光客に依存しなければいけないような国になってしまって良いのかという問いを突きつけられているように思います。
はい、では最後にもう一度二重価格の英語を復習しておきたいと思います。ジェフさんお願いします。
Separate pricing, two-tier pricing, pay higher prices for the same things solely for being foreigners.
以上今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。今日の番組は来週水曜お昼12時5分からラジオ日経第一で再放送します。また過去の放送はラジコのタイムフリー、放送の翌日以降に配信するポッドキャストでもお楽しみいただけます。無料スマートフォンアプリビズポッドキャスト by ラジオ日経ではこの番組のポッドキャストを配信中です。ぜひアプリもご利用ください。さて先日も番組でご紹介しましたが、香港を拠点とするアジア出版社協会ソパは2024年の協会賞を発表しました。日本経済新聞の英文媒体日経アジアの水資源に関する記事が解説報道部門の最優秀賞を受賞しました。欧米の主要メディアが競うグローバル枠での2年連続最優秀賞受賞です。中山さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞式に行かれたそうですね。
はい、記事はですね、世界的に水不足が深刻になるというふうに言われているんですけれども、はい、その中でアジアではですね、大きな河川、川ですね、揚子江ですとか黄河といった中国を源流とする大きな川をめぐって、中国が水資源を確保するためにダムを作ったりいろいろなことをしているんですが、に対抗して下流にある東南アジアの国々がどういうふうな対抗策をしようとしているかといったような話をまとめた、連載記事となっています。ぜひ読んでいただきたいと思います。
はい、アジアの水資源をめぐる地政学動向に迫った連載企画のアジアのハイドロポリティクスですね。
はい、
ありがとうございました。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の中山真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。